新見南吉作ごんぎつね。これは私が小さい時に村の茂平というおじいさんから聞いたお話です。昔は私たちの村の近くの中山というところに小さなお城があって、中山様というお殿様がおられたそうです。その中山から少し離れた山の中に、ごんぎつねという狐がいました。ごんは一人ぼっちの子狐で、シダのいっぱい茂った森の中に穴を掘って住んでいました。そして夜でも昼でもあたりの村へ出てきて、いたずらばかりしました。畑へ入って芋を掘り散らしたり、菜種殻の干してあるのへ火をつけたり、百姓屋の裏手に吊るしてあるとんがらしをむしり取っていったり、いろんなことをしました。ある秋のことでした。二三日雨が降り続いたその間、ゴンは外へも出られなくて穴の中にしゃがんでいました。雨が上がると、ゴンはほっとして穴から入れました。空はカラッと晴れていて、モズの声がキンキン響いていました。ゴンは村の小川の包みまで出てきました。あたりのススキの穂にはまだ雨の雫が光っていました。川はいつもは水が少ないのですが、三日もの雨で水がどっと増していました。ただの時は水に浸かることのない川べりのススキや萩の株が黄色く濁った水に横倒しになって揉まれています。ゴンは川下の方へとぬかるみ道を歩いていきました。ふと見ると川の中に人がいて何かやっています。ゴンは見つからないようにそーっと草の深いところへ歩き寄って、そこからじっと覗いてみました。兵獣だな、とゴンは思いました。兵獣はボロボロの黒い着物をまくし上げて、腰のところまで水に浸りながら、魚を取る針切りという網をゆすぶっていました。鉢巻きをした顔の横っちょに、丸い萩の葉が一枚、大きなほくろみたいにへばりついていました。しばらくすると、兵獣は、張り切り網の一番後ろの袋のようになったところを水の中から持ち上げました。その中には、芝の根や草の葉や腐った木切れなどがごちゃごちゃ入っていましたが、でも、ところどころ、白いものがキラキラ光っています。それは太いうなぎの腹や大きなキスの腹でした。兵獣はビクの中へそのうなぎやキスをゴミと一緒にぶち込みました。そしてまた袋の口を縛って水の中へ入れました。兵獣はそれからビクを持って川から上がり、ビクを土手に置いといて何を探しにか川上の方へかけていきました。兵獣がいなくなると、ゴンはぴょいと草の中から飛び出してビクのそばへ駆けつけました。ちょいといたずらがしたくなったのです。ゴンはビクの中の魚をつかみ出しては、張り切り網のかかっているところより下手の川の中をめがけてポンポン投げ込みました。どの魚もとぼんと音を立てながら濁った水の中へ潜り込みました。一番しまいに太いうなぎをつかみにかかりましたが、何しろぬるぬると滑り抜けるので手ではつかめません。ゴンはじれったくなって頭をビクの中に突っ込んでうなぎの頭を口にくわえました。うなぎはキュッと言ってゴンの首へ巻きつきました。その途端に、兵獣が向こうから、 うわー、ぬすとぎつねめ、と怒鳴り立てました。ゴンはびっくりして飛び上がりました。うなぎを振り捨てて逃げようとしましたが、うなぎはゴンの首に巻きついたまま離れません。ゴンはそのまま横っ飛びに飛び出して、一生懸命に逃げていきました。ほら穴の近くのハンノキの下で振り返ってみましたが、氷柱は追っかけてはきませんでした。ゴンはほっとして、うなぎの頭を噛み砕き、やっと外して、穴の外の草の葉の上に乗せておきました。10日ほど経って、ゴンが弥助というお百姓の家の裏を通りかかりますと、そこの一軸の木の陰で、弥助の家内がお歯黒をつけていました。鍛冶屋のしんべヱの家の裏を通ると、しんべヱの家内が髪をすいていました。ゴンは、ふふん、村に何かあるんだな、と思いました。
なんだろう、秋祭りかな。
祭りなら太鼓や冬の音がしそうなものだ。それに第一、お宮に登りが立つはずだが。こんなことを考えながらやってきますと、いつの間にか表に赤い井戸のある氷柱の家の前へ来ました。その小さな壊れかけた家の中には、大勢の人が集まっていました。よそ行きの着物を着て腰に手ぬぐいを下げたりした女たちが、表のかまどで火を焚いています。大きな鍋の中では何かぐずぐず煮えていました。
ああ、葬式だ、とゴンは思いました。
氷柱の家の誰が死んだんだろう。お昼が過ぎると、ゴンは村の墓地へ行って、六地蔵さんの陰に隠れていました。いいお天気で、遠く向こうには、お城の屋根瓦が光っています。墓地には、彼岸花が赤い切れのように咲き続いていました。と、村の方から、カーン、カーン、と鐘が鳴ってきました。葬式の出る合図です。やがて、白い着物を着た葬列の者たちがやってくるのがちらちら見え始めました。話し声も近くなりました。葬列は墓地へ入ってきました。人々が通った後には、彼岸花が踏み寄られていました。ゴンは伸び上がってみました。氷柱が白い紙霜をつけて、位牌を捧げています。いつもは赤いさつまいもみたいな元気のいい顔が、今日はなんだかしおれていました。
ははーん、死んだのは氷柱のおっかあだ。
ゴンはそう思いながら頭を引っ込めました。その晩、ゴンは穴の中で考えました。氷柱のおっかあは床についていて、うなぎが食べたいと言ったに違いない。それで氷柱が張り切り網を持ち出したんだ。ところが、わしがいたずらをしてうなぎを取ってきてしまった。だから氷柱はおっかあにうなぎを食べさせることができなかった。そのままおっかあは死んじゃったに違いない。
ああ、うなぎが食べたい。うなぎが食べたいと思いながら死んだんだろう。
ちょ、あんないたずらをしなけりゃよかった。氷柱が赤い井戸のところで麦を研いでいました。氷柱は今までおっかあと二人きりで貧しい暮らしをしていたもので、おっかあが死んでしまってはもう一人ぼっちでした。
俺と同じ一人ぼっちの氷柱か。
こちらの物置の後ろから見ていたゴンはそう思いました。ゴンは物置のそばを離れて 向こうへ行きかけますと、どこかでイワシを売る声がします。
イワシの安売りだい。生きのいいイワシだい。
ゴンはその威勢のいい声のする方へ走っていきました。と、ヤスケのおかみさんが裏戸口から、イワシをおくれ、と言いました。イワシ売りは、イワシのカゴを積んだ車を道端に置いて、ピカピカ光るイワシを両手でつかんで、ヤスケの家の中へ持って入りました。ゴンはその隙間に、カゴの中から5、6匹のイワシをつかみ出して、元来た方へ駆け出しました。そして、兵十の家の裏口から、家の中へイワシを投げ込んで、穴へ向かって駆け戻りました。途中の坂の上で振り返ってみますと、兵十がまだ、井戸のところで麦を研いでいるのが小さく見えました。ゴンは、うなぎの償いに、まず一つ、いいことをしたと思いました。次の日には、ゴンは山で栗をどっさり拾って、それを抱えて、兵十の家へ行きました。裏口から覗いてみますと、兵十は昼飯を食べかけて、茶碗を持ったまま、ぼんやりと考え込んでいました。変なことには、兵十のほっぺたに、かすり傷がついています。どうしたんだろうと、ゴンが思っていますと、兵十が独り言を言いました。
一体誰がイワシなんかを俺の家へ放り込んでいったんだろう。おかげで俺は盗人と思われて、イワシ屋のやつにひどい目に遭わされた。
とブツブツ言っています。ゴンはこれはしまったと思いました。
かわいそうに兵十はイワシ屋にぶん殴られて、あんな傷までつけられたのか。
ゴンはこう思いながら、そっと物置の方へ回って、その入り口に栗を置いて帰りました。次の日も、その次の日も、ゴンは栗を拾っては、兵十の家へ持ってきてやりました。その次の日には、栗ばかりでなく、松茸も2、3本持って行きました。
月のいい晩でした。
ゴンはぶらぶら遊びに出かけました。中山様のお城の下を通って少し行くと、細い道の向こうから誰か来るようです。話し声が聞こえます。
チンチロリン、チンチロリンと松虫が鳴いています。
ゴンは道の片側に隠れてじっとしていました。話し声はだんだん近くなりました。それは、兵十とカスケというお百姓でした。
そうそう、なあカスケ、と兵十が言いました。
あん？俺は、この頃とても不思議なことがあるんだ。
何が？
おっかあが死んでからは、誰だか知らんが、俺に栗や松茸なんかを、毎日毎日くれるんだよ。
誰が？
それがわからんのだよ。俺の知らんうちに置いてくんだ。
ゴンは二人の後をつけていきました。
ほんとかい。ほんとだとも。嘘と思うなら明日見に来いよ。その栗を見せてやるよ。
へえ、変なこともあるもんだな。
それなり、二人は黙って歩いていきました。カスケがひょいっと後ろを見ました。ゴンはびくっとして、小さくなって立ち止まりました。カスケは、ゴンには気がつかないで、そのままさっさと歩きました。吉兵衛というお百姓の家まで来ると、二人はそこへ入っていきました。ポン、ポン、ポン。ポンと木魚の音がしています。窓の障子に明かりがさしていて、大きな坊主頭が映って動いていました。 ゴンは、お念仏があるんだな、と思いながら、井戸のそばにしゃがんでいました。しばらくすると、また三人ほど人が連れ立って、吉兵衛の家へ入っていきました。お経を読む声が聞こえてきました。ゴンは、お念仏が済むまで、井戸のそばにしゃがんでいました。兵十とカスケは、また一緒に帰っていきます。ゴンは、二人の話を聞こうと思って、ついていきました。兵十の影帽子をふみふみ行きました。お城の前まで来たとき、カスケが言い出しました。
さっきの話は、きっと、そりゃあ神様の仕業だぞ。
ええ?と兵十はびっくりして、カスケの顔を見ました。
俺は、あれからずっと考えていたが、どうも、そりゃあ人間じゃない。神様だ。神様がお前がたった一人になったのを哀れに思わしちゃって、いろんなものを恵んでくださるんだよ。
そうかな?
そうだとも。だから、毎日神様にお礼を言うがいいよ。
うん。
ゴンは、へえ、こいつはつまらないな、と思いました。
俺が栗や松茸を持って行ってやるのに、その俺にはお礼を言わないで、神様にお礼を言うんじゃ、俺は引き合わないな。
そのあくる日も、ゴンは栗を持って、兵十の家へ出かけました。兵十は、物置で縄をなっていました。それで、ゴンは家の裏口から、こっそり中へ入りました。その時、兵十は、ふと顔を上げました。と、狐が家の中へ入ったではありませんか。こないだ、うなぎを盗みやがったあのゴン狐めが、またいたずらをしに来たな。
よーし。
兵十は立ち上がって、納屋にかけてある火縄銃を取って、火薬を詰めました。そして、足音を忍ばせて近寄って、今、戸口を出ようとするゴンを、ドン、と撃ちました。ゴンはバタリと倒れました。兵十は駆け寄ってきました。家の中を見ると、土間に栗が固めて置いてあるのが目につきました。おや、と兵十はびっくりしてゴンに目を落としました。
ゴン、お前だったのか。いつも栗をくれたのは。
ゴンは、ぐったりと目をつぶったまま、うなずきました。兵十は、火縄銃をバタリと取り落としました。青い煙が、まだ筒口から細く出ていました。